主こそ王、威厳を衣とし、力を衣とし、身に帯びられる。世界は固く据えられ、決して揺らぐことはない。毎年3月の第一金曜日に、主にキリスト教会の婦人の方々の集まりとして、世界祈祷日が守られています。この世界祈祷日は、1887年に、アメリカの女性たちが、さまざまな形で抑圧されている人たちを覚えて祈り始めたのがきっかけで、2度の世界大戦の経験から和解と平和を求める世界的な運動に発展したものです。今年の3月にはアフリカのジンバブエ共和国で差別されている女性たちを覚え、世界の各地の教会で祈りが捧げられました。ジンバブエはアフリカ南部にある世界最貧国の一つです。今、新型コロナウイルス感染症のために、飢餓がさらに深刻になっているそうです。全国民1650万人のうち、400万人以上の人々が緊急の支援を必要とするほどです。また昨年12月には、食料の価格が一気に7倍になる食料インフレがあり、多くの人々がその日の食べ物を購入することも困難な状態です。世界祈祷日でジンバブエの婦人たちから届けられたメッセージは、イエス・キリストの命令、起き上がりなさい、床を担いで歩けなさいです。その箇所にはこのように書かれています。その後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには、羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトザタと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には、病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いた時真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからである。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって、床を担いで歩き出した。その日は安息日であった。新約聖書、ヨハネによる福音書5章、1節から9節。このように、ベテスダの池のほとりで、38年の間、病気で苦しんで、横たわっていた人を見て、イエス・キリストは、良くなりたいかと尋ねられます。病気で苦しんでいるのなら、そう思うのは当然ではないかと思われるかもしれません。しかしこの人は、長い間に良くなりたいという意欲すら薄れ、絶望していたのでしょう。もはや水が動いた時に、真っ先に水に入って癒された人を見ても、自分から入ろうとする気持ちすら失ってしまっているのです。しかしそのような絶望と無力感に打ちひしがれている人に、イエス・キリストは良くなりたいかと尋ねられたばかりでなく、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと命じられるのです。この床とは、長い間横たわっていた寝床の敷物です。それを担いでこの人は新しい人生を歩み始めたのです。 実にイエス・キリストの声は神の声であり、そこで起こったことは神の奇跡でした。この奇跡によって、その人はすぐに良くなって、床を担いで歩き出したのです。冒頭の言葉、主こそ王とは、天と地を作られた神こそ、すべての主権をおもしだる方と、神を賛美しています。ベテスダの池のほとりで、38年の間、病気で苦しんでいた人にとって、イエス・キリストこそ、病気を癒す主権をおもしだることを知ることになりました。詩篇93編は、イエス・キリストがガリラにおられた当時、金曜日に街道で歌われました。それは旧約聖書の創世記の冒頭に書かれているように、はじめに神が天と地を作られた時、6日目にその創造の技が完成の日を迎えたことを記念したものです。世界が固く据えられ、決して揺らぐことがないとの力強い賛美こそが、天と地を作られた神にふさわしいのです。私たちは個人的にも社会的にも、さまざまな経験と境遇の中、心を揺さぶられます。しかし、どれほど時代が変わり、動こうとも、そのすべての世界の上に、威厳をまとって君臨されているお方こそ、主です。実にイエス・キリストは、ただの人ではなく、天と地を作られた永遠の神、主であったと聖書を教えています。それは人間の理解を超えた神の啓示です。しかしこの神の啓示をそのまま信じるとき、私たちがイエス・キリストの声による病の癒しは、憐れみ深い神様の御業であったことに気づかされるのです。十字架上で叫ばれたイエス・キリストの声は、成し遂げられた終わったでした。創造の技が完成された6日目、金曜日に、イエス・キリストは御心のうちに罪人を許し、ご自身の栄光のもとに迎えるために、罪をあがなう技を完全に成し遂げられたのです。主こそ王とは今、主キリストこそ、すべての王と賛美するものです。そして十字架の死から3日復活され、天の王座に就かれたキリストが、どんな時にも世界の国々のすべての人々を愛し、守っておられます。その中で、私たち人間の責任は、ただキリストの主権にふさわしい隣人愛であり、誠の神の礼拝であると信じるものです。